皆さんこんばんは。ファン作りのね、仕組み2かな。ファンにもいろんなファンがいるよっていうのが前回話した、昨日お話ししたね、こと、大まかなものというね。で、ここからはね、自分に、まあネットとかね、そういった商品やサービスを提供している人たちの方にね、ちょっとフォーカスを当てて、話していこうかなと思います。まあ人気の商売とかね、すごくライバルが多い商売こそね、一人のファン作りが非常に大切になってくる。まあ昔から言われるようにね、日本の構造が変わっていったように、量から質ということになっていってるというわけですね。消費者もいろんな世界を見てこれますから、インターネットで探したりね、いろんな口コミを見たり、そういった行動をしますんで、まあ言ったら筒抜け状態なんですね。で、それが嫌でね、自分のお店の悪いことを書かれる。で、これね、一方的に縛られて殴られてるみたいなもんですよ。この口コミってね、悪い口コミ。こっちではね、どうにもできないこと。だからそこの口コミに正当性があるかとか、まあそういった方はその口コミを見て判断する。自分の考えで、このお店、この人はどうなんだろうっていうふうにね、やっぱり判断する。その材料としてブログがあったり、ウェブサイトがあるというふうにね、思っていただいた方がいいのかなと思いますね。で、皆さんも新しい人、サービスを受けようとしたときに、その人のね、まあ、ウェブサイトはもちろんのこと、そこに X やインスタや、まあ、Facebook はちょっと違うかなと思う。YouTube があると思うんですけど、まあそういうところをね、やっぱり見ますよね。いきなりなんか、そのページどこかで X とかで見てね、あ、この人良さげって思っても、ある程度の金額ね、1万円とか3万円とかそんなサービスを受ける場合には、どうしてもやっぱり失敗はしたくないんですよね。で、失敗しないためにどうするかっていうと、まあ周りの人に聞いて、他のソーシャルメディアどんな投稿してるかなとかね、まあそういったことを見ますよね。これ大体の方が見ると思う。サイトを持ってないとかっていうと、その人の名前が分かれば、お店の名前とか実名が分かればね、それを検索してみると、でも何にも出てないしなーとかね、まあ何にも出てない人はいるんですよね。いることはいる。で、全くやってないっていう人は、初めはやってたけど、なんかそういう、こう、縛られながらぶん殴られるのが嫌で、まあ誰でも嫌ですけどね。まるでなんか映画の世界ではね、拷問を受けるみたいな。まあある意味拷問なんでね、その口コミっていうのは非常にね、怖いですよね。だから、僕も本当に今まで低評価とかね、したことは3回ぐらい多分ね、あったはずですけど、でもそれはまあまあひどい。よほどのことじゃないと私も怒らないですけど、まあ怒る、まあ怒るっていうかね、怒るとはまた違うんですよね。まあもうこんな店来なくていいやと思うっていうかね、二度とこの、ね、敷居を踏まないみたいな。まあそういうことはあります。ただもう本当にひどかったんでね、これは周りに教えてあげなきゃダメだなと。そうやっていい口コミとかね、もちろんいい口コミも書かれている時はあるんですよ。でも使命感じゃないですけどね、同じ被害者を増やしたくない、まあそう思ってね、書いたんですね。で、この口コミっていうのはね、非常に本当に先ほど来言ってますようにね、本当に残酷なんでね、やっぱり人それぞれ考え方とかね、感じ方、これやっぱり違うと思うんですよ。ね、同じ価値観の人がいたらね、世の中の商品って全く売れないですからね。車だってね、ホンダが、トヨタがあり、日産があり、ホンダがあり、ね、 三菱があり、いろんな風に分かれてるわけですよね。これみんなが価値観同じだったらトヨタだけの車がいいとかねなってしまうんで、まあメーカーもそれなりの特徴を出してるわけですけど、同じ価値観というのはまずないですね。だからそこにいい口コミを書かれているところがね、僕が行った時に何か不満があってね、お客さんとかじゃなくてね、まあ、家庭の事情とかね、何か気の触ることがあって、それで終始機嫌が悪いとか、まあ、人間だからねありますよね、まあ、それはしょうがないとは思うんですけど、でもお金を取るんだったらやっぱりプロなんでね、そんな市場を挟んで接客をするっていうのはやっぱりありえないですよね。で、僕もね経験したんですけど、まあ、これ前に言ったと思うんですけどね、 Google にねお客さんで変な口コミ書かれて、いや困ってるんだと。で、それはねまあまあひどい、全然そこの お店じゃないところの写真を使って、こんなに汚いところですよみたいなね、まあ本当に悪意があってやっている、これはね推測で物を言ってはいけないですけど、個人的に恨みがあるとかライバル会社とか、まあそういったことは可能性としてはあるとは思うんですね。で、そのお店が繁盛店であればなおさらそういう妬みひがみがねあって書かれると。で、 Google の方にね、あ、じゃあちょっと僕がそこのビジネスプロフィールはね僕が管理してるんで、僕の方からちょっと Google にね、こんなことはないですと、そもそもこの写真は違いますと、とても悪意を感じますというふうなメールを出したんですね。そうするとね、まあ Google も世界各国から毎日本当に何万件っていう、そういうような修正の依頼とかね、そういったものが来てるんでしょうね、きっとね、わかんないですけどね。で、それがねなくなったのが2ヶ月ぐらいかかったんですよ。2ヶ月かかってその口コミが削除された。まあお客さんっていうかオーナーさんからしたらたまったもんじゃないんですよね。そんな嘘の情報を書かれてしまって、他のお客さんが見たら、そんなこんなとこなのみたいなね感じになるじゃないですか。だから口コミを見るとき、 Google とかの場合はね、その人がどんな口コミをしているのかっていうのを、サムネイルをペッと押すと、その人がどんな口コミしてるか全部わかるんでね、そういったところを確認してみてくださいね。ただ Amazon とかだと、まあ、ほとんど調べることはできないんですよね。まあ、調べた とてっていう感じなんですけどね、あ、この人は、まあ、炎上系ではないですけどね、そういう心が曲がった人間なんだなというのがその投稿から見えてきますから。で、普通の投稿をしてて時々ボンとこうそういう、僕みたいなね、まあ、普通の投稿をしてると、まあ、悪く言うことはほとんどないですから、ラーメン屋さんとかのね投稿なんか僕結構するんですけど、やっぱり味の好みっていうのも人それぞれだし、だからその言葉尻とかね、そういったものは非常に気を使ってます。美味しかったっていう言葉はね本当にあんまり使わないです。自分が本当に好きな味とかね、今日は醤油ラーメンをいただきましたみたいなね、また来たいと思います。このまた来たいと思いますはちょっと美味しかったとは違うんですよね。例えば自分が頼んだメニューじゃない、隣の人が食べてるのがまあ、すごく美味しそうだったとかね、そんな時はまた来てみたいと思いますみたいなね。決して僕の場合はそのまた来てまた来たいなっていう風なことは、まあ、違うメニューを試してみたいなっていうことでもあると。まあ、この辺深いですよね。その辺読み切るのは結構大変かもしれないですけど、まあそんな意味があるかな。でも時々そうやってね、今までね、なん相当の数投稿してて、昔はねそれをレベルで測ってたんですけど、今も一応レベルはあるんですけどね、 投稿回数のレベルっていうのはね、今僕は8だったかな、10が上でね、8とかに行くとね、1万5000ポイントぐらい稼がないと9に上がれないんですよね。1万5000っていうと、だいたい写真2枚3枚の文字入れて20ポイントぐらいですから、25か、まあ、30はいかないと思うんでね、だ1000件とかそんな感じでやらないとレベル9にならない。最近ちょっと一生懸命やってますけどね、まあそんな感じですかね。今日ちょっと長くなっちゃったんでね、本題に入る前に終わっちゃいました。また明日もね、やりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで今日はここまでとなります。それではまた明日です。